ゆうかのキラキラ OL の道。こんばんは。
こんばんは。
5月9日土曜日、ゆうかのキラキラ OL の道、お相手はゆうかと
北村亮介です。
ゴールデンウィークが始まりました。
始まりました。
終わってるわ。
あ、終わってる、
終わってるわ。
だからちょっと撮ってるのが早くて、
はい、ちょっと早いんですけど、すいません、毎週忙しくて、もう4月25日くらいからゴールデンウィークだって言い始めた時には、
はい、
もうちょっとね、怒ってやろうかって思ったんですけど、私はちょっと1週間前に撮ってるんですけど、大変充実してゴールデンウィークを迎えております。
いや、社会人になって初めてですからね。
初めてで、なんかいつもだったらこの期間は稼ぎ時だったんですね、アルバイト入って。
あ、そうか。
でゴールデンウィーク期間中ってちょっと時給が上がってたんですね。で食べ物も安く買えてたんで、絶対にまあ、6日くらいあったら4日は入ってたんですね。それがほぼ休みになってしまって、さてどうしようって、逆に困ってしまう。そうで、結局何を考えたか、この期間に松葉に行こうって思って、松毛パーマですね。平日でも行けなくないんですけど、なんか化粧をした状態だとまつげにちょっと化粧のマスカラとかが残ってるから、持ちが悪くなるみたいなのを見て、でだからもう休日ですっぴんのまんま行こうって思って予約したんですけど、学割が終わってしまいの。
ああ、そうやね。
しかも平日、平日限定クーポンとかもなくなって、いつも通ってたのが、しかも大学近くのお店だったんですね。でもまあ全然定期も違うし、交通費もかかっちゃうので、ちょっと家の近くで探したんですよ。
はい。
で系列店を見つけたんですけど、
はい、
1000円くらい高くなってて。
あ、そんなに違うのね。
そう、しかも5月からなんかやっぱり値上げみたいな影響もあって、
何でも高くなるからね。
そう、高くなってしまって1000円くらい高かったんですけど、自分でまつげを上げるっていうのが本当に苦手で、もうお目々なんかすごいバッチリになっちゃって、まつげが直角に上向いてるみたいになっちゃうので、
そう、
まつげパーマだけは惜しまないって思って、4000円くらいかけて、それ1個予定入れさせていただいて、
はい、
まあ、やっぱりゴールデンウィークなんですごい混んでるので、予定ももうとびとび、朝の8時かもう16時しか空いてませんみたいな日程も結構あって、
あ、
まあ、とりあえずそれを予約させていただいたのと、
はい、
まあ、あと家族でちょっと出かけに行こうっていう話もなんとなくして、
はい、
で高校の同級生とも会おうっていう話を今してて、まあ、とりあえずね、暇でボケーってするっていうよりかは、ちょっと外に出てアクティブに過ごせるかなっていう感じです。
なるほど。
まあ、そしてあと研修もちょっと座学が終わって、
はい、
いろいろな部署に今行ってます。
ああ、いよいよね。
いよいよ始まって、
うん、
でなんかみんな本当に一人一人別のところに毎日行くって感じで、
はい、
もう毎朝はじめましてゆかですみたいな感じでご挨拶させていただいて、一日その部署に配属という形で、
はい、
先輩と一緒にお仕事、まあ半分キッザニアみたいな感じでお手伝いさせていただくみたいなのをやってるんですけど、
はい、
その中でも印象的だったのが、
はい、
営業のお仕事ですね。
営業
のお仕事に同行させていただく、
うん、
まあ、総合職配属なので別に営業に行くとは限らないので、
はい、
イメージとしては営業ってめっちゃ大変ってイメージだったんですよ、
うん、
なんか相手といろいろやり取りをして、うん、なんか結構厳しい言葉をいただくとか、門前払いされちゃうとか。
じゃあまあまあ飛び込みだとね。
飛び込みだと。でもなんかうちの場合は飛び込みがそんなにないらしくて、
うん、
既存のお客様に新商品を提案しに行くみたいな。
はい、
でなんか行ったのが百貨店だったんですね。で橋本、
はい、
橋本駅って神奈川の方。
ああ。
もう、
はいはいはい、
結構奥の方行って。
うん、確か。なんか終点で
都
営新宿線が行くとこじゃなかったかな。
あ、そうです、そうです。橋本駅みたいなの乗って橋本駅に行って、うん、百貨店見に行って、
はい、
その後タマプラザ タワープラザ、
あ
もう奥の方ですね、神奈川県、
あのもうサンリオピューロランドのある方、
あそうです
ですよね、
ピューロランドで、なんすごいどいなかを想像してたんですよ、
うん、
奥多摩が頭にあったんで、
あ
タワープラザって結構駅が広くて、
タマニュータウンとかあるとこですよ、
あそうです、で、うん、商業施設もあって、
うん、
自由とか何でも揃ってる、
うん、
で駅自体も駅ビルがあってめちゃくちゃ広いみたいな、うん、でなんか京急の百貨店があってその中に行かせていただいたんですけど、
はい、
まあ、今時なんかリモートとかズームあるじゃないですか、
うん、
なんでわざわざ営業でその交通費すごいかかっていくんだろうっていう気持ちが若干あったんですね、うん、
はい、
でもやっぱり直接行くことによって売り場も見れるし、
うん、
まあ、あ担当者の方に直接挨拶して、
はい、
あの文面上じゃ分かりにくいやり取りを感情を入れて伝えられるっていう面があるから、
うん、
やっぱり直接行った方がいいみたいな話をこともできて、
なるほど、
あとシンプル百貨店さんなので結構上の世代の方もいらっしゃって、
うんうんうん、そうですね、
それはやっぱりこちらとしては伺わなきゃいけないなっていう学びにもなりまして、でタマプラザで直帰だったんですね、
お
うおうおう、でもタマプラザで返されたところで、
うん、
もうそこから どうやって帰るかもわからなくて
これ検索してね、
そう検索して、そしたらもう家まであの結局トータル1時間45分くらいかかって、
かかっちゃうか、
でしかも今 JR 結構値上げしたじゃないですか、
3月から上がってますね、
でそれはまあ、ちゃんと申請すれば交通費として返ってくるんですけど、
うん
うん、1日だけでもう1700円とか、
あもう
びっくりする額、
小旅行みたいな
本当に1日でも2000弱くらい使っちゃったみたいな、
うん、
私モバイルチャージモバイルスイカにしたんですよ、
はい、
でピーってやって入るじゃないですか、
うん、
残高ないと引っかかるじゃないですか、
ああそうだね、
で最初あの同期全員で移動してた時に、
うん、
結構何人も引っかかって
あ
ごめんチャージしてくるみたいなのがあって、
うん、
それは避けたいなって思って、
うん、
オートチャージにしちゃったんですね、
あ、はい、
で1000円切ったら2000円チャージするみたいな設定にしたら、
うん、
もうなんか請求がすごいことになっちゃって、
あ
スイカチャージ2000円スイカチャージ2000円みたいな、
もう交通費だけでね、
交通費だけでもう今月1万以上今請求が来ておりまして、2000円で細かくチャージしてるから、
うん、
明細もすごいことになっちゃってて、
うん、
でも1万一気にチャージ入れるのもちょっと気が引けて、
まあまあね、
そんな感じで1ヶ月後ちょっとねいつもより多い額給料に振り込まれるけど、う
ん、はい、
その分自分も払わなきゃいけないよって、
まあ、ちょっと立て替えとかんといかんというね、
でその次の日もその次の日も営業だったんですよ、
はい、
今度また上大岡っていう駅、
あ神奈川の方ですね、神奈川、
横浜越えたところ、
うん、
これも朝10時くらいに出発して、
はい、
1時間半かけて、
あ
でも営業の研修は移動時間が本当4割5割くらい占めてる感じで、
うん、なりますね、
で商談、まあでも商談自体はそもそも30分くらいで終わってしまうので、
うんうん、
でそこからまた千駄ヶ谷、渋谷とかの方かな、東京の、
はいはいはい、
千駄ヶ谷に移動して、
うん、
また別の商談を聞かせてもらいの、
はい、
また本社に戻ってくる
あ
っていうのをやって、
うん、
10時に出て、まあ、2個神奈川東京行ったんですけど、
うん、
それでも16時半くらいには会社戻ってこれて、でそこから報告書の時間、
はい、
でちゃんと経費申請しといてねみたいな感じに言われて、
うん、
これもまた2100円くらい、
あ
ートータルの経費精算、
あ
だからもう営業のその同行だけで4000円使ってしまって、
あ
これ会社としてもいいのかなって思ってそう、新入社員の研修の交通費に4000円2日でかかってるみたいな、
まあそれもね
そうっていう感じで、う
ん、将来を担ってもらうためですから、
で私はすごい大騒ぎしてたんですよ先輩に、
うん、
2日間で4000円も楽々生産しましたみたいなことを言ったら、うん、かわいいねって、私なんか先月8万くらい使ってるよ8万みたいな
移動するだけで
何にそんな使うんですかって聞いたら、
うん、
出張、
うん、
でそもそ もう飛行機使って九州まで飛んじゃってるから、
うん、
その時点でまあ3、4万くらいは かかってるし、ね、現地行ってまたバス乗って電車乗って、
うん、
でレンタカーを借りたらもっとかかっちゃう。
あ
で1泊2日じゃなくて3泊4日くらいで行ったから、
うん、
それくらいかかるのと、あとなんか祭事とかがあるとその応援に行かなきゃいけなくて、
うん、
まあ、新幹線乗って朝早いから行ったり。
あ、
いやなんかね、4000円で騒いでるうちが可愛いなってすごい自分でも思っちゃって
そうなりますね、もう桁が違ってくるし。
でも建て替えなんで、
うん、
8万建て替えてる先輩もすごいなって思って先に払って
建て替え用のね原資をだいぶ持っとかないかんというね。
会社用のそれかクレジットカードが後々支給されるかもしれないんですけど、
うん、そこまで行けばね。
私はまだあの社用携帯も社用のパソコンも持ってないもん で、
うん、
で何が大変だったって連絡ですね。
あ
やり取りの手段がまだなくて、
うん、
普通に自分のスマートフォンで先輩の電話番号を教えてもらって、
うん、
登録していちいち打って電話させていただいて、
はい、
今着きましたみたいなのをやってました。で名刺もないので、
うん、
商談行かせてもらうんですけど、
うん、
あのまだ新入社員で名刺がないのでつって、一応名刺入れは持ってるので、
うん、
お相手の方の先方の名刺だけいただいて、
はい、
新入社員のあるですみたいな感じで挨拶をして、
うん、はい、
とりあえず一個に隣座って商談を聞かせていただくっていうのを2日間やりました、う
ん、はい、
そう、まだ部署の配属は本当10月とかなので、
うん、まだね
まだ決まっておらず、
はい、
先輩からも探りなのか分かんないんですけど、
うん、
どこの部署がいいのみたいなのがすごく聞かれるんですね、
うん、
でまだ決まってないですって言うと、
うん、
やっぱその面談が配属前に面談があるけどちゃんとそこで自分の行きたい部署を言いなさいみたいな ありがたい言葉をいただいたり、
うん、
あと営業で外に出ちゃうんでお昼ご飯もう弁当持っていくわけいかないんで、
はい、
先輩に奢ってもらって、
いいね、
ありがたいですね本当
優しい。
そう、しかもなんか、まあ、行って上大岡とか行ったことがなかったんで何があるか分かんなかったんですけど、
はい、
すごい美味しいラーメン屋さんに連れてってもらって、
あ、やっぱね、こう美味しいとこも知ってあるしね。
で好きなの食べなって言っていただいて、
うん、
一応気を使ってあのそんな高くない、
あ、
一番ノーマルの醤油ラーメン、
はい、
頼んで食べさせていただいて1時間くらい、うちの会社みたいなお話をさせていただいて、すごく充実した、まあ、ゴールデンウィーク前にはなりました。
あ
でもまだちょっと続いて
あ
と部署7個くらい
行く予定。あ、そんなにまだのね。
で営業もなんか家庭用と業務用と、
うん、
3つくらい種類があるので、そこもまた楽しみだなって違いを聞けるのが、
あ、なるほどね、
思ってます。そんな感じで曲をかけたいと思います、
はい。
まあ、最近あの電車の中で TikTok を開いてた時に流れてきた曲です、
はい、
名誉伝説さんでルビーを触れ。お送りしたのは名誉伝説さんでルビーを触れでした、
はい、
で働き始めてから、
うん、
まあ、通勤時間にちょっと TikTok を見てたりとかはするんですけど、
はい、
スマホの使用時間がめちゃくちゃ減りました。
あ、
これはもういいデジタルデトックスで、でスマホの充電も全然切らなくなったんで、うん、モバイルバッテリーも持ち歩かなくなったし、
あ、そうですか。
それは良かったんですけど、
うん、
報告書ですね、
うん、
いろいろな部署巡らさせていただいて最後に報告書を書かなきゃいけないんですけど、
はい、
社用携帯と社用パソコンがないので、
うん、
自分の携帯で書かなきゃいけないんです。
あ、まだね。
めっちゃ細かいです。
あ、
結構な文章をスマホで打たなきゃいけないってなると目がチカチカしちゃうし、結構書くのも1時間弱くらい、45分くらいかかっちゃうので。
なるほど。
もうそれなら、
うん、
あの帰りの電車の中でやるので、
うん、
先に他のやることありますかみたいな感じでみんな聞いてて、
うん、
で別のことやらせていただいたりで、大体まあそれだけで報告書だけで45分かかってしまうので、
うん、
先輩も気を使っていただいて、
うん、
1時間半くらい報告書の時間を取っていただいたり、
あ、それ
そう、結構さまざまなんですけど、
うん、
そんな感じでやってます。
はい、
あと会社のあれでマネーセミナーを受けてきました。
お、
全然あのビッグサイトとかでやってるちょっと怪しい50代からのマネーセミナーとかじゃなく、 同期で同期だけで受ける、うん、会社に本当に銀行の方が来てくれてマネージメントやってくれたんですけど、
そういうのもあるのね。
もう全然話が桁違いでびっくりしちゃいました、うん、なんかもうあなたたちは40年間これから自分で稼ぐ時代が始まりますみたいな、
うん、
でなんか資料がなんか若干古くて、
うん、
去年のものか一昨年のものか知らないんですけど、
えー、
なんか60代以降はセカンドライフですみたいなことが書かれてて、
うん、
いや待って65くらい今みんなもう働いてるよねみたいない
やまあそれをね
60以降セカンドライフですって早くないみたいな
考える人もいるかもしれないけど、はい、みたいな、
なんか、ま、60で手取りの収入がだいたい平均1億7800万円と、
うん、あそこまでに稼ぐ金額が平均して、
はい、1億嘘でしょみたいない
や嘘って
で今新卒で初任給がだいたい20万じゃないですか、
うん、
ここから上がってったとして、
うん、
生涯に1億7000万ももらえるのみたいな、
まあ
そう
平均値っていうこともあるんですけど、
これ30億くらいもらってる人も入ってんのかなみたいな
上げてる人もいそうな気はしますけどね。
でなんか4月にもらった初任給もまんま満額ではないし、
うん、
半分で、
うん、
でなんか6月のボーナスもまだもらえてないんです、うん、
まあ最初はね そんなに寸志ぐらいかな
1億みたいな大体だって新卒のまあ年間1年間のお給料が年収300万くらいですよね、
うんうん、
20万かける12でボーナスもらったとしても、
うん、でも40年だったら3412で1億2000万にな
るか
なるよね。
なるか
で、ただそれ税込み
あもっと上がるのか
でしょ。
確かに、
いやいや、だから手取りで300万と見るか税込み300万で、
うん、
普通年収とかっていうのは税込みで言いますから、うん、社会保険料のね負担とか多いから。
じゃあ手取り収入で1億7000万ってことは、
手取りで1億7000万いける人だったら、うん、実際はもう3億近く。
すごっ。でも60歳までの支出の総額が平均で2億2400万らしい、
うん、まあそれ家買ったりもしはるやろうしね。
2億って思って
2億。
しかも60歳以降の生活って、まあ、年金とかちょっとお給料下がって、
まあ、65まで食卓になったり延長してもらったりね。
でなんか仕事辞めた時に備えて、老後に備えてみたいなお金を貯めておきましょうの話なのに、
うん、
60歳までの時点で4500万円の赤字が普通に生活してたら発生してしまうかもしれませんみたいな、うん、
そんなに赤字が出たら老後どころやなくなってしまいますよね。
もうなんかその時点で最初からもうインパクトが大きすぎて、
うん、
みんな口が開いてます。
いやちょっとだから
でなんかしかもこの2億2400万円の質を見たら、
うん、
マンションの購入費用みたいなのも入ってて、
あ
でこれあの古いデータで4900万円って書いてあるんですけど、
うん、
今はもっと上がってますみたいな。
今もう中古だけで、まあ、どこに買うかによりますけど、都内なんて中古でも1億超えてるんだから、
オークション普通にオークションですよね、
うん、
って言ってじゃあ赤字1億やんけって。
そう全然そんな4000なんぼとかで買えるのは、うん、
でなんか子どもの教育費用が1人なんか2人かな1244万円みたいな、
うん、もう高いよね。
でなんかわけわかんないけどなんか子どもが結婚した時の援助費用200万とか、
あまあそのぐらいはね親として出したり、
出すんですか、
するとしたら
出すんですかって思っちゃって
出すんですか、
全然頭になくてそんなの。
だからその本当にいくらぐらいそういったイベントにねお金をかけるかと、
うん、
かけようと思わなければそれは限りなくゼロに近づけられますけど、
相場が分かんなすぎちゃって、
で、うん、その相場通りに考えたら
そう、まあ、平均ですよ、平均が200万くらいって言われて、で結婚費用、
はい、
457万とか書いてあって、
ああ、俺もあのだから披露宴とかね、
でここでびっくりしたのが、
うん、
結婚式あげたいかあげたくないか、
ああそうそう、そこもかかってきますよね。
えもう私は、
うん、
あんまり興味がなくて、
うん、
結婚式ですよ、なんかもう、うん、お色ななんかドレスの色から招待客になんかメッセージをメールか 手紙を送ったり、で式場を決めたり、
はい、
めんどくさい、なんか途中で疲れちゃいそうだなって思って
そう、まあフルにやろうと思ったら疲れると思いますよ。
しなんかあんまりイメージとして男性の方って興味ないっていうか、ほぼ女性側がドレスの色も決めて、
あ
料理とか決めて、
ね、
曲は何かけるとかやってるイメージだったんで、
あとウェディングドレスの後和服和装の方にもやるとかね、なんぼでもお金かかりますって、
かけられるけど、
で某テーマパークの近くのところだったらそのキャラクター呼ぶとかしたらもうどん
どん絶対にもうそんなにしなくていいって思ってしまって
はい、
でその研修中にそれこそ座学で皆さん結婚式あげたいですかみたいな質問あったんですよ、
うん、はい、
で私その講師の方の一番近くの一番前の席だったんですね、
うん、
で、まあげたいですかみたいな、本当顔見て言われたんで、
うん、
いやあげたくないですねって言ったら後ろ見たいんですよ、
うん、
同期9人、
はい、
みんなあげたいって言っててあげたくない、あげたくないですって言って後ろパッて見たらみんなあげたいですみたいな、いやあげたいでしょみたいな、えみたいな、
あ
びっくりしちゃって、
まあ、
そういろいろなんかさ物価高でお金がとかなんかみんな貯金しなきゃって言ってんのに、
うん、
いや結婚式だけはもう派手にあげたいみたいなこと言ってて、
ああそういう人もいるかやっぱね、
で私それにすごいびっくりしちゃって、
うん、
結婚式あげたく消極的派が本当に少なくて、
まあその希望だけだったらね、うん、あげたいあげたくないだけならね、うん、あげたいっていう人いるかもしれませんが、実際にこんだけかかるよとかね、そのお金を他のことに使ったらこういうこともできるよって考えていくとね、
そう現実は見てないのか、
そうじゃないかなこれ
で、もう男性陣の方がやけに派手にやりたいとか言ってて、準備しろよっていろいろ思ったんですけど
ちょ、うん、
でもういろいろな そこから私はそれにびっくりしちゃって、とりあえずあげたくない派を探そうって思って、
うん、
その他に5人くらい聞いたんですけど、
うん、
みんないやできればまああげられるならあげたいみたいな方が多くて、
うん、
ちょっと世間とのズレを感じてしまってい
やいや
まあそんな感じで、
はい、
でそのために銀行の方来ていただいて、
うん、
でもっとなんかこういうことがあるからお金を貯めていきましょう、月にこんくらい貯金してこんくらいを生活費当てればこんくらい残りますね、うん、みたいな、
あ、
まあ、具体的な細かい支出の話とかをしてくれるのかなってめちゃくちゃ期待してたんですよ、
はい、
この後支出と収入の話をした後ずっと NISA をやりなさいっていう話、
うん、結局投資をしないと
結局 NISA でしたね、銀行の方の。なるほど、別にその銀行のNISAの口座を作りなさいとかではなかったんですよ、
うん、
別にだから営業目的とかではなく、
うん、
ただずっとNISAをしなさいみたいな、
うん、
でなんか私が就職した時に、まあ、定期預金で銀行に預けてたんですけど、
うん、
増えたのは本当ビビたる額で、
まあまあそれはな、今金利低いからね、
でなんかNISAをあの時始めてれば、
うん、
こんくらい上がってるんですみたいな資料も持ってきていただいて、なので皆さんに後悔していただきたくない、NISAを始めましょうみたいなな
るほど、
で日本じゃなくて特に外国の銘柄がすごく今いいです、
うん、
NISAをしましょうみたいな、
なるほど
ずっとその話で、
うん、
まあでも株とは違ってその爆発的に上がるとかではないじゃないですか、
うん、
もう何十年単位で、まあ、何円ずつNISAにお金入れてって で、
うん、
でまあ30年後くらいに千何百万にはなってるよみたいな、
まあ資産形成ですよね、
だからなんかあんまりいつまでにこの額絶対に溜まってるっていう感じではないから、
うん、
まあ、ちょっとそこは怖いなって思いつつ、
はい、
私も貯めないといけないとは思ってるんで、
まあ
ちょっと
ね、何もしないわけにもいかないからね、
今ちょっとまあお金も入ってきたんで、
うん、
大学時代に1万ずつ入れてはいたんですけど、まあちょっと信頼はしてるんで、
うん、
まあちょっと額を振らしてまた始めてます。
あ、なるほど。
でもう一人やってる子がいたんですけど、
はい、
なんかその子は毎日そのサイトを見て、
うん、
あ今日は何円上がってるみたいなのを確認してしまうらしくて、
お
でもあれって何十年単位で考えるから、
まあ、
そう株じゃないんだから毎日見る必要はないみたいなことを言われてて、
うん、そう、
そんな感じでちょっともうちょっとお金の勉強したいなって思って、
はい、
実際に総務部からもお金の勉強オンライン講座みたいなのも来てるので、まあ飲み会にはほどほどに使って、
うん、
あとは、まあ、将来のためにちょっとお金を残しつつ、
堅実やね、
資産を形成していけたらなって思います。
はい、
母は結婚するときに貯金がゼロだったらしいです。そうならないように気をつけたいと思います。
まあまあまあ、これはね、はい
はい、どんな感じで、まあもう5月が一番忙しいんですよ実は。
お、そうか、
あの宿泊研修がやってきます。
いよいよね、
いよいよ
行ってくんのね。
男性陣帰ってきたんですけど、
うん、
あのもう毎日大トランプ大会、1日2時間計10時間やったって言ってた。
いや、そんなトランプしてどうする。
4人で大富豪ずっとやってたらしいです。
大富豪って。
なんで私もちょっと楽しみたいと思います。
うん、トランプ持っていきましょう。
高校生くらいの気持ちに戻って。
はい。
そんなわけで皆さんも今月頑張っていきましょう。
はい。
お相手は優香と
北村良介でした。
おやすみなさい。
おやすみなさい。